すいません、13節から19節までお読みしたいと思います。失礼しました。マルコの3章13節から19節まで。さてイエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威をもたらせるためであった。こうしてイエスは十二弟子を任命された。そしてシモンにはペドロという名をつけ、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネル家、すなわち雷の子という名をつけられた。次にアンデレ、フィリッポ、バルノットマイ、マタイ、トマス、アルバヨの子ヤコブ、ダダイ、ネシンドイン、シモン、イスカリオデ、ユダ。このユダはイエスを裏切ったのである。アメン。19節まででした。聖歌隊の賛美を神様に捧げます。
今日の聖歌隊は使命と父なる神の愛を賛美します。新しい一年が始まりました。この一年を主に救われたものとして、与えられた召しに忠実に歩んでいきますように、その祈りを持って父なる神の愛に生かされていることを感謝します。
今日礼拝に、訪問してくださった方たちがいらっしゃいますので、ちょっと紹介します。お名前を申し上げますので、少しその場でお立ちしてくだされば感謝です。札幌から来られました笹森智美さんと圭介さん、どちらにいらっしゃいますか。はい、ようこそ、ありがとうございます。それから、千葉忍者石から来られました小山明子様、ありがとうございます。それから横浜から来られたんですけど、平船かおちゃんの紹介ですね、妹しのさん、ありがとうございます。改めて皆さん、明けまでしておめでとうございます。おめでとうございます。私はね、この年の変わりがあるという、毎年迎えるんですけれども、またこれで、1年が過ぎて新しい年を迎えるということで、どんどん年を取るんだなということを考えると、あんまり嬉しいことばっかりではないんですけれども、しかし改めることができるということは素晴らしいことじゃないかなと思いますよね。新しい年を迎えながら改めるということ、私は本当にそれを感謝しているという。神様が6日間を創造されまして、7日目に休まれて、それで私たちに1週間のスパンでですね、年月がぐーっと回るようにして、そして1年ということに区切りをして、また新たな年を迎えるということは、だから、年の暮れにはいろいろ反省点も結構ありますけれども、でも新たにチャレンジする、また目標を目指してチャレンジするということは、とても素晴らしいことだと思うんです。おそらく今この1月こういう時期にぼやっとしている人たちは少ないと思うんですよね。新たに自分の目標を定めたり、何か今年を何かしようかなといういろんな自分の気持ちの中でいろいろ思いがいっぱいあるだろうと思います。私はね、2日金曜日、子供たちを連れてですね、新年思い出作り大会ということをですね、しまして、これは全く私の思いつきの大会になりまして、お母さんたちに声かけて行きたい子供たちを連れて、富士山2個目にある子どもの幼稚園が幼園地があるんですけれども、その中に、雪そりをする場があるんですよね。もう思い切って自分が子どもなのか子どもが大人なのかわからないうちに、もう私も一生懸命滑りました。あんまり集中して滑っちゃってね、あちこち足が痛いし腰が痛いしでも主の恵みで、今日改めてこのように、チャレンジする主の日を私たちに与えてくださった神様に覚えて感謝したいなということでありますね。そういう意味で私は年を始めにはみんなが何かを自分が目指したところを集中したいなという、そういう気持ちはみんなあるだろうと思いますが、信仰生活にも大切なのは、もちろん信仰生活大切なのは何言うまでもなく、御言葉と祈りというものは私たちの信仰の2つの両輪のものようなものでありますよね。御言葉を神様に前にずっと黙想する生活、そして神の前に祈りの生活、この2つは私たちに大切なことだと。テモテビデオによりますと、御言葉と祈りによって私たちが主の前に清められると、つまり神に属するものになると、そう教えていますので、私たちは御言葉にもっと集中、祈りにもっと集中すべきではないかなと思うんです。それはですね、旧約聖書第二歴代史16章9節によりますと、主はその恩恵をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。つまり神様はご自分に向かって一生懸命ご自分に合わせて集中する人に、神様も道からを注いでくださるという、そういう言葉でありますよね。ですからサタンは 私たちが神様の前に目を合わせて心合わせて御言葉と祈りに集中すること妨げるようなさまざまな働きをたくさん仕掛けると思うんです。つまり祈りができないようにさせたり、御言葉を読んでも御言葉に集中できないのを他の思いにずっと妨害するものを入れたりいろいろすると思うんですよね。私はそうするとこの年は私たちは日々の御言葉予定でこのマルコの福音書ということを黙想することになるんですけれども、本当に集中してまた御言葉を黙想したいと思うんですが、いろんな面で悪魔は私たちが集中するものに妨害する面もあるのではないかなと思うんです。ところがこのマルコの福音書を私はこの教会で何度もメッセージをした覚えがあります。だいたい4年1回はこのマルコの手紙が一度はメッセージをするスパンになっている。日々の御言葉はそのように編集しています。毎年1月にはマタイの福音書かマルコの福音書かヌカの福音書かあるいはヨハネの福音書か福音書から日々の御言葉が始まりますので、おそらく皆さんも4年前にはこのメッセージを聞いたかもしれませんが、別の角度で主が与えてくださった恵みを分かち合いたいと思うんです。主イエス様がご紹介3年のわずかのご紹介の中でイエス様が集中してお仕事されたことを一つだけポンと持ち出すとするんだったら、それは12弟子を立ててその弟子たちにご自分の中に託された神の国を広げることを託すことでありました。そういう意味でマルコの福音書のところを見ると、イエス様が十二弟子を立てて彼らをどのように育てて彼らにどのように神の国を託していたのか、それがよくよく見える福音書であることが分かります。イエス様のご紹介がわずか3年でしたけれども、この3年の間イエス様が主に集中してなさったことは十二弟子を立てることでした。それにイエス様が全てのことを集中したということであります。弟子ということは広く言えば先生のことを学ぶことが弟子だと思うんですけれども、ここで主イエス様がおっしゃる弟子を立てるということは、いわゆるイエス様のような生き方をする人を代わりに立てるということなんです。主イエス様は3年の間弟子たちをそのように立てました。それでイエス様が持っているその神の国をこの世にどのように広げるかということをその弟子たちを通してなさったわけなんです。イエス様が3年の間この12の弟子たちを立てることがイエス様が最大の課題でありました。それは主イエス様がこの地上になぜ来られたのか、神様であるその方がなぜこの地上に来られたのか、それを聖書から教えていただければ、イエス様が十二の弟子たちを立てることに全てを集中したことの意味が分かるということではないんでしょうか。マルコの福音書2章17節で主イエス様が言われました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですとおっしゃいました。確かに病気のない健康な人は医者を求めません。自分が病気であることを認識する人だけが医者を求めると思います。それで誠の医者である主イエス様は自ら自分は義人である、私は病人でない、自分が罪あるものではない、そういう人はイエス・キリストを求めないと思います。それで誠の医者である主イエス様は自ら義人だと思っていたあの時代の律法学者やパリサイ人たち、そういう人たちにはイエス様が相手をしないで、当時ユダヤ人社会から見るともう全く人々から相手されなかった主税人レビのような人、あるいはサマリアの女のような友情など、 明らかに人々からこの人間はダメだよ、この人間は罪人だよと思われる、そういう人々を主が集めて彼らを癒すために来られたということであります。ですから主イエス様がご自分のように人々が相手しない罪人を相手にして彼らを癒して彼らを神様の前に立てることがご自分の仕事であり、それが神の国を広げることであり、その大きなお仕事を担うことが弟子を立てることでした。それでその弟子たちをその仕事をイエス様から全部託すつもりでありました。ルカの19章10節見ると、人の子は失われた人を探して救うために来たのですと言われました。そういう意味ではこの社会から失われている魂が誰なのか、一生懸命失われたとの魂を探して、そしてその魂を神の前に立たせる、その魂を支える、それが神の国を広げるミッションでした。そのためにイエス様がご自分の代わりにこの仕事をずっと世の終わりまで続ける神の人として弟子を立てることでした。ところが私はですね、主イエス様が弟子として立てた12名の名前が今日の聖書箇所16節から19節まで見ると分かりますけれども、シモン・ペドロをはじめ12名の弟子たちの名前が紹介されてあるんですが、まあ、ある程度聖書のことをご存知の方も気づいたかもしれませんけれども、本当にこの12の弟子たちを見ると、本当にこの人たちがイエス様が持っている神の国のミッションを担うことができるだろうか、心配そうに見える人が多いでした。なぜかというと、みんな弱い人、課題のある人、主の弟子だと選ばれているけれども、彼らを見るとちょっとですね、心配そうに見える人が多かったんですよね。性格的に短気な気が短い人が多いし、信仰の波が激しい人も多いし、ある時は主のために私の命を捧げますとそう言うけれども、ある時になるともう私はナザレイエスを知りませんという、イエスのことを知らないという平気に嘘つく人もいました。一言で言わせると、ある意味ではこの十二弟子という人々は全く信用できない、そういう人のように見えるわけなんです。本当にこの人でいいだろうか。それだけじゃありませんね。いわゆるどんぐりの背比べみたいに、彼らは十二弟子の中に誰が一番偉いのか、お互いに激しい争いの波が静まりませんでした。ある二人の兄弟弟子た弟子は自分たちの母親まで引っ張り出して自分たちの立場を高めようとしていたことが分かりましたし、おそらく弟子たちのほとんどの人たちは田舎のカリラヤ出身でした。ユダヤ人の皆さんの地図は分かりますよね。一番下のユダ地方、イエルサレム中心のユダ地方に出身たちがいわゆる賢い人が多かったし、学者や立法学者やパリサイ人たちがそこに多いだったんですね。しかしカリラヤということは本当に田舎でした。彼らの弟子を見るとほとんどの弟子たちが田舎の出身です。漁師の出身が多いんです。社会的に認められるような立場の人はほとんど見えないんじゃないのかと思われる弟子ばかりでした。ある弟子は主イエス様にいつもついていながら奇跡の御業を毎日見ているにもかかわらず疑うことばっかりでした。これは自分たちの信仰さえ確立してないことではないかなと。もう弟子になってイエス様のことを担うことではなく、自分たちの信仰もまだまともに確立されてないという、そういう弟子たちで、結局この十二の弟子たちの中で一人は裏切る者まで現れました、イスカリオユダ。そういう弟子たちを主が 立てたということであります。ある意味ではこの弟子たちを立てるときにイエス様は誰からイエス様はこの人なら間違いありませんということで推薦してもらった評判のいい人を集めたわけでもないし、ある町からこの人は間違いありませんという保証してもらって弟子にしたわけでもありません。最初から不安そうな人々ばっかりでした。12名の弟子たちの名前を見ると本当にこの人で本当にできるだろうかという心配もあります。実にこの時代の聖書を見るとですね、イエス様の周りにはこの十二弟子以外のたくさんの人々がイエス様の周りには人々がいました。その人々を見るとその中には立派な人もいたんです。その立派な人を弟子にしないでなぜ不安そうに思われる人々を弟子にしたんでしょうか。私は聖書を見るとそういうところが気になりますよね。例えばユストというヨセフ、そしてマテアという人、立派な人がいないわけではありません。他にもあったんですよね。そういうところなのにイエス様がちょっと不安そうな人たちをご自分の弟子に全部立てたんですね。なぜこの世にイエス様は弱そうに見える自分たちの信仰もしっかり確立されてない人々をご自分の弟子にされたでしょうか。ここに主イエス様の奥深い教えがあるのではないかなと思うんですね。私はイエス様が弟子たちを選ぶときに彼らの中に何か可能性があったり彼らの中に特別な才能があったからこそ選んだわけではないと思うんです。人々をまとめるようなリーダーシップがあったわけでもありません。やはりあの人は期待ができる、今は弱いけれど将来は期待できる、そういうことでもなさそうに見えます。ただし今日の聖書を見ますとですね、13節見るとご自身のお望みになる者たちを呼び寄せるだろうと、イエス様がご自分のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、それだけなんですよね。弟子たちを集めた理由は他の理由なんです。イエス様の望みというものは何でしょうか。私たちはこの社会の中である程度力あるものを弟子にしてさらに彼を生かしてもっと大きくしたい、そうじゃありませんか。私は教会始めたこの教会始めるときですね、もっと力ある人がうちの教会に集まってきてですね、もっと支えてくれれば、もっと立派に勉強した人たちが教会に集まって何か支えてくれれば、いろんな人間的な思いがないわけではありませんでした。ありました、そういうものが。しかし神様なさることはそうではない。ご自身のお望みになる者たちを、イエス様はご自分の望みは何でしょうか。人間の目で見るとこの人はダメですよ、この人はもう不可能ですよ、この人は無理ですよ、この人はもう難しいでしょうと思われる人を集めてご自分の弟子にされたというように見えます。それは私たちはよく皆さんもご存知のように新約聖書第一コリントビデの手紙1章27節見ると、神は知恵ある者を辱めるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を恥めるためにこの世の弱い者を選ばれたのですという言葉があります。弱しい者を、弱い者を選んで強い者を恥ずかしめる、強い者を弟子に選ぶと彼が何をするとも自分の力強さによって仕事ができたと思われるかもしれません。しかし弱い者を神様が選ばれると、その弱い者はもう自分には力がないから、私がやったことではありません、神様がなさったことで、私はただただ神様に仕えるだけです、まあ、そうするかもしれませんね。それが主イエス様が弱々しい弟子たちを選ばれた理由ではないかなと思うんです。まあ、そういう意味で見ると今日私と皆さん、 まあ、みんな私たちは弱いもので、本当に神様が自分たちをこのように召してくださり、神の前に立たせてくださったのも、その恵みの大きさがそこにあるのではないかなと思います。それではイエス様が中二弟子たちを選んで、どのように彼らを訓練させたんでしょうか。それが14節と15節に書いてありました。そこでイエスは12弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わせて福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。ここで主イエス様が大きく言えば2つのことを弟子たちに教えたということなんです。訓練させたということで、一つは中二弟子たちをイエス様に身近に置いて過ごすことでした。身近に置いて過ごすということは、共に生活をするということであります。それはご自分の生活を全部見せることなんです。私は見せるということは大きな学びだと思うんですね。弟子たちはイエス様を通して全てを見ました。共に旅をしました。共に食事をし、共に泊まりました。全てのことを一緒にした。そこでイエス様からたくさんのことを学びました。弟子たちがイエス様に身近に過ごしながら、弟子たちがイエス様から学んだことは2つです。一つはイエス様から人格的なことを学びます。皆さんご存知のように、イエス様はイエス様自身がガリラヤナゼレの出身です。だからイエルサレム都会の町に来たら、田舎から来た人間が何が分かるのかということで、たくさんのいろんな人々から差別受けたり、いろんな恥をかけられたこといっぱいありました。しかしイエス様はそういうところから、たくさん自分に対して攻撃する人々に対して、イエス様がその人に対してどのようにされたのか、弟子たちはよく見てきたんです。ある人はイエス様に対して唾を吐きました。ある人はイエス様に対して悪口をしました。ある人はイエス様に対して指をさして猛攻撃しました。その時、自分たちが身近にしていたイエス様がどのようにされたのか、よく隣で見たんです。つまり人格的な学びでした。私たちが信仰の学びの中で大切なのは、キリストイエスを通してその品性という人格的な学びであります。それは人はどのように生きるかということでもあります。弟子たちがイエス様に身近に過ごしながら、もう一つ学んだことがあります。それはイエス様の働きです。ミッションというんでしょう。イエス様がどのような仕事をされたのか、イエス様が神の国が近づいたよということをメッセージをしながら、神の国が近づいていることがどういうことなのか、弟子たちはそこで学びました。あらゆる病気の人たちが来たら、イエス様は全部癒してあげました。悪霊を追い出してくださいました。本当に弱い人を励ましてくださいました。神の国の仕事ってこういうことなんだ、人間が生きる仕事だってこういうことなんだ、それで人を立てることなんだ。弟子たちはそこでイエス様からそのようなことを学びました。それでイエス様はヨハネの13章15節見ると、私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。イエス様がそのようにしたように、君たちもそのようにしなさい、イエス様がそのようにおっしゃったんですよね。まあ、そういうことはイエス様だけではなく、イエス様がご自分の弟子である使徒パウロも同じように、第一コリント11章1節見ると、私がキリストに見習ったようにあなた方も私を見習ってください、まあ、そのようなことをよくされたことがあります。このようにイエス様はご自分と身近なところに弟子たちを置きながら共に過ごしたという、 過ごしながら二つイエス様の人格のこと、イエス様のミニストリー働きのことを彼らに学ばせたということであります。それからもう一つの大きなこと、イエス様が主イエスたちを訓練されたときにはもうすぐ彼らは送り出したんです。今日の御言葉を見るとですね、14節を見ると、そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼を身近に置き、また彼らを使わせて福音を述べさせ、最初は彼らを身近に置いた、次は彼らを使わしたと。ここで使わしたということは、ずっと自分たちのイエス様のところに彼らは留めたわけではなく、彼らは選んだうちに彼らは出したんです、外に出したんです。今の言葉で言うと、新学校で3年4年勉強して何かを送り出したというわけではなく、ずっと毎日イエス様のところに身近に置きながら外に出したんです、彼らは。聖書を見れば分かります。2人ずつペアにして彼らを追い出すんですね。それで彼らがこの町にあの町に行って、イエス様の皆によっていろんな仕事を経験してきました。そこで悪霊が逃げていることを彼らは見たんですね。つまり現場で彼らは神体験したわけなんです。これはとっても大きな働きであります。現場で体験学習をしたということであります。そこに神の国が、実にキリストイエスの御名によって神の国が訪れると、この世の中には悪霊たちがどのようにみんな逃げるのか、彼らは目の前に見ることができたんです。それがイエス様が弟子を訓練させた働きでした。実に我が教会はこれを実践してみましょうということで、皆さんもご存知のようにこの教会は家の教会ということを取り組んでいます。それで我が教会には牧者として立てる方が、長い間信仰訓練をしたから牧者に立てるわけではなく、まだ信仰が弱いかもしれませんけれども、主イエスの弟子として彼らは牧者として立てます。教会ではもちろん命の道はじめ、新しい道、革新の道、成長の道、神体験の道、さまざまな道シリーズの学びもありますけれども、主イエスキリストの弟子として訓練されるところは、牧ぞという現場の中で、魂との中で、私たちはいろんなことを経験していきます。そこで使えるうちに、魂に使えるうちに、主イエスの弟子として私たちは訓練を受けるわけなんです。そこに戦いもあり、争いもあり、厳しい苦しみもあるかもしれません。しかし許しや和解、涙の感謝、喜び、希望、そういうものがそういうところで経験するだろうと思うんです。悪霊の仕掛けを打ち破る勝利の恵みというものがそこで経験するだろうと思います。そういう意味で我が教会の牧場は、一目で見ると非常に弱々しく見えるんです。しかし弱い人同士が互いに主イエスキリストの恵みによって支え合うことによって、そこに新たに建設される神の国というものを私たちは経験していきたいという、そういうことであります。ある意味では主イエス様が、イエス様が十二弟子たちを立てること、それを3年の間ずっとそれをして、イエス様に天に召されたように見えます。そして天に召されながら、イエス様がマタイの福音書28章19節から20節見ると、この弟子を立てることを世の終わりまで、いつまでもご自分が共にしてくださると私たちに約束してくださいました。つまり世の終わりまで、この地上の教会は弟子を立てることが大切な大切な主イエスのご命令であり、教会が目指すべきところであるということを教えているんですね。キリストの弟子を立てるためには魂を救い出さなくちゃいけない。イエスキリストを弟子を立てることが教会がなすべきことであります。そういう意味で私は今年新年礼拝の時に、 次世代を支える喜びに生きる教会にしましょうということをメッセージで語りました。この教会で多くの次世代が成長して、まさにキリストイエスの弟子としてたくさん立てられるように、そのことをこの教会が主イエスキリストから習ったものをそのまま適用して前進していくことが、とても大切な私たちに任された使命であると確信します。マルクの福音書、牧草が始まりました。どうぞしばらく間、このマルコの福音書の牧草のうちにたくさんの恵みをまた吟味したいということであります。お祈りします。